こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。さて、何度も言ってきたインボイス制度ですが、第3回はこのインボイスが揃っていないとどうなるのかを考えてみましょう。消費税の仕組みについて最初に思い出していただきましょう。竹下内閣で採用された消費税は物品税などに代わるものとして、広く浅く商品やサービスの流通自体に課税しようとして生まれたものです。多段階税額控除方式と呼ばれ、事業者の方の納品や役務提供のタイミングでその価格に対して所定税率分多く領収します。その超過した領収金額をプールして期間まとめて国に納めます。これが消費税の納税と言われるものですが、1年に1回まとめて納めるとかなりの金額になることが想像できると思います。この高額な納税額を減らすことができるのが仕入れ税額控除という制度なのですが、事業者の方自身が他人に対して商品を購入した代金や役務提供を受けた対価を払ったときに支払った消費税をそのプールから払うことができるという仕組みになっています。もらった消費税から払った消費税を差し引いて残額を納めるということで納税額を減らすことができるのです。現在のところ適格請求書等保存方式という制度が採用されており、他人に払った原因となる請求書へ領収書を保存さえしておけば、その分の支払い消費税を余すところなく控除することができています。ところがインボイス制度が導入される令和5年10月1日以後の日を含む事業年度の確定申告をする際は、その期間に関しては通帳の請求書や領収書では足りず、インボイスが完備したものだけを控除できるという制度に変わることになります。つまり保存してある書類がもしインボイスではなく通帳の請求書や領収書であったとしたら、その取引に関しては仕入れ税額控除ができず、消費税の納税額を減らすものとしては使えないということになってくるわけです。消費税の納税が減らないだけで経費では認めてもらえますが、ストレートに消費税額分が減らないということは資金繰り的になかなか停滞出費になることは間違いありません。第1回にフリーランスの方などはインボイス事業者に登録しないことが仕事の高につながる可能性がないとは言えませんという話をしましたが、こういうところで影響をしてくるわけなのです。まして輸出業などをしていらっしゃる事業者の方は消費税の納税よりも還付額に影響することになり、関心が高いものと思われます。ただし古物営業の許可を持っていらっしゃる方、リサイクル事業者は買取の相手方が一般消費者であるなど、インボイス事業者ではなくても帳簿に必要事項を記載すれば在庫の仕入れ税額控除が認められるという国税庁のマニュアルの記載があり、うまく利用するとかなりお得な制度ではないかと考えております。何かお困りごとがあればよろず支援拠点に気軽にご相談ください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。